お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言18章1節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言18章の学びに入りますが、18章の1節。己を閉ざす者は自分の欲望のままに求め、すべての優れた知性と仲たがいする。ここで重要なのは、己を閉ざす、つまり間違った種類の分離です。人類の中にある決定的な区別は、救われている人たちと失われている人たちの間にある区別です。神様がご覧になるのはその区別です。神様は私たちのように肌の色などの区別はなさいません。さて聖書は確かに救われた人たちが失われた人たちから分離するようにと勧められています。第二コリント人への手紙6章の17節でパウロは次のように勧めています。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ。神様はまた、ご自分の民が汚れた者から分離するようにとはっきり述べておられます。神様は特に救われていない人たちの偶像礼拝、不道徳、そして汚れた会話のことを指しておられるのです。私たちはそのようなものから分離しなければなりません。ついでながら、これが本当の分離であって、自分を守るための悪からの分離はとても重要です。分離を強調する多くの救われた人たちがいます。彼らは、派閥やグループを作って、間違った種類の分離を実践しています。彼らは実際には聖書の中にはない自分たちの戒めを作り上げています。彼らはその戒めに従い、自分たちは他の信者たちから分離しなければならないと感じています。そして彼らはこの分離によって自分たちが主の目にとても特別な人々になるのだと感じているのです。そして彼らは自分たちは他の人々に勝っていると考えます。一般的に言ってそんなことは決してありません。彼らは自分たちの人生に肉が働いていることの多くの証拠を表しています。ですからこれは明らかに間違った種類の分離なのです。もう一つのグループの強い分離主義の人たちがいます。彼らは救われていない人たちに属します。その人たちがこのことわざの中で、己を閉ざす者として言及されている人たちだとわかります。これらの人々は、自分の快楽のために自分を分離する人たちです。彼は一切の知恵のあることに耳を傾けることを拒否します。ユダは彼らを廃墟者と呼び、次のように言っています。ユダ19節。この人たちは御霊を持たず分裂を起こし生まれつきのままの人間です。彼らは自分たちを叱責しそうなあらゆるグループや個人を避け、自分たちの小さなグループを作ってとても不愉快な人たちになります。一般的に彼らは廃墟者です。彼らは真理から分離します。彼らは確かにこの世に多くの悲しみを引き起こします。箴言18章の2節。 愚かな者は英知を喜ばない。ただ自分の意見だけを表す。この説にはもしかしたら次のことわざがぴったり来るかもしれません。もし口を開く前に止まって考えれば、前に言ったことについて後から心配する必要はないだろう。私たちは言葉において多くの失敗をするものです。ですから私たちは自分の言葉についてもっと慎重になりたいものです。箴言十八章の三節。悪者が来ると、侮りも来る。恥とともにそしりも来る。ある人たちはどこに行っても幸福をもたらす人ですが、この世には同時に大きな悲しみをもたらす人々もいるのです。箴言十八章の四節。人の口の言葉は深い水のようだ。知恵の泉は湧いて流れる川のようだ。主イエス・キリストにある本当の信者一人一人には聖霊が宿っておられます。主イエスはカリオの祭りの水が注ぎ出されるときに宮に立ってこう言われました。ヨハネ七章の三十七節から三十八節。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。その後ヨハネが私たちのために主イエスのメッセージをわかりやすく解説してくれています。ヨハネ七章の三十九節。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。神様の子供は聖霊の力によって語ることを学ばなければなりません。神様の御言葉を示すとき、そして神様のことを話すときに、聖霊の働きはとても重要なことです。なぜなら、聖霊によるのでなければ、誰も主イエスを自分の救い主であると理解し告白することはできないからです。箴言十八章の五節。悪者をエコひいきすることはよくない。正しい者を裁きの時に否むこともよくない。正しい人物を打ち倒すために悪者、あるいは不法者と妥協してはいけません。これは個人にも当てはまりますが、同時に国家にも当てはまるのではないでしょうか。箴言十八章の六節から八節。愚かな者の唇は争いを起こし、その口は鞭打つ者を呼び寄せる。愚かな者の口は自分の滅びとなり、その唇は自分の魂の罠となる。陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のようだ。腹の奥に下っていく。陰口を叩く者の言葉、あるいは囁く者の言葉は魂の深みに下っていく美味しい食べ物のようです。私たちはもう一度愚か者という主題に戻ってきました。主イエスは私たちに誰をも愚か者と呼んではならないと言われたことを思い出してください。マタイ五章の二十二節。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。でも神様はある人々を確かに愚か者と言われます。なぜなら神様は彼らのことをよく知っておられるからです。また愚か者はトラブルのもとであることがわかります。なぜなら愚か者はいつでも論争を引き起こし、 不平を言い、人の荒探しをするからです。この箇所にぴったりくる現代のことわざがあります。それはこのようなことわざです。思いやりを持ちなさい。ほとんどの人は不平を鳴らすことは知っているが、親切な褒め言葉を述べる人はほんの少数だ。蜂は蜂蜜を作ることを褒められることはほとんどない。ただ、刺すことを非難されるだけだ。箴言十八章の十節。主の名は堅固な櫓。正しい者はその中に走っていって安全である。エホバの皆は同時に主イエス・キリストの皆でもあります。主がイエス様と呼ばれるのはご自分の民を彼らの罪から救われる方だからです。そして主がキリストと呼ばれるのは主が油注がれた方だからです。この方は私たちの人生の主であり、救い主です。主は堅固な櫓です。あなたはその中に走っていって全く安全です。この説は多くの人たちが子供たちに語るときに使ってきた説です。確かにこの説は保護のことを語っており、主の見てから私たちを奪い取ることのできるものは一人もないことを私たちに思い起こさせてくれます。箴言十八章の十一節。富む者の財産はその堅固な城、自分ではそそり立つ城壁のように思っている。イスラエルと教会の間には私たちが認めなければならない基本的な違いがあります。物質的な富は、神様がご自分の民、イスラエルにされた約束の一つですが、神様は私たちには物質的な富を約束してはおられません。神様は彼らには祝福を約束され、その約束を果たされました。同時に神様は、裁きとして彼らの富を取り去るだろうとも言われました。今日時折、そのように説教されることがありますが、教会はイスラエルの延長ではありません。教会はユダヤ教の上にある次の段階でもないのです。もちろん比較することはできます。そして多くの類似点が確かにあります。でも対照的なことの方が多いのです。教会には物質的な祝福は約束されていません。信者としての私たちの祝福について、パウロはエペソ人への手紙一章の三節で次のように述べています。神はキリストにあって、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。神様の子供は強くされる必要があります。堅固な櫓の中に入る必要があるのです。この堅固な町の中に入り、高い城壁を持つ必要があります。では、この町とは一体何でしょうか？それは神様の御言葉の知識です。私たちはとても難しい時代に生きており、自分たちが試されていることを認識する必要があります。ですから、このような時代にあって、私たちが神様の御言葉に固く立つことが、どれほど重要なことでしょうか。いろいろな実際的なクラスに出ることも大切ではありますが、そのような学びを神様の御言葉を掘り下げることの代用にしないでください。ぜひ、十分な時間をとって、神様の御言葉を読み、そして学んでください。もしある箇所が理解できないなら、もう一度読み返してください。それでも理解できないときには、さらにもう一度読み返してください。そしてもし三回目に読んでもわからないのなら、何かが間違っているのです。そのときには、祈りを通して、主のところに行って、自分にはあなたの御言葉が理解できませんと申し上げる必要があります。その箇所を理解できるように助けてくださいと主にお願いしてください。 神様の御霊は私たちの教師ですから、聖霊の助けと導きがなければ、神の言葉である聖書を真に理解することはできません。箴言十八章の十三節。よく聞かないうちに返事をする者は愚かであって侮辱を受ける。その人の背景、問題、あるいは置かれている今の状況を本当に知りもしないで、どれほどしばしば私たちは他の人を簡単に裁いてしまうことでしょうか。一つの意見を言う前に、それに関する十分な事実を知っていることがどれほど重要なことでしょうか。箴言十八章の十四節。人の心は病苦をも忍ぶ。しかし、ひしがれた心に誰が耐えるだろうか。足の骨を折っても回復することができます。でもあなたの心がひしがれてしまったなら、完全にがっかりしてしまいます。そのような時には神様だけがあなたを励ますことがおできになります。イスラエルの人々をネヘミヤが治めていた時、城壁を建て直した後でさえも、彼らは神様の御言葉を聞いてはいませんでした。彼らのために神様の御言葉が朗読された時、彼らは自分たちがどれほど神様から遠く離れてしまっているかを知り、すすり泣き始めました。しかしネヘミヤは彼らに泣いてはならないと命じました。なぜなら、それは喜びの時だったからです。ネヘミヤ記八章の十節。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。この箇所を英語では、主の喜びはあなた方の力であると訳しています。主の喜びが私たちの力であることを知るのは、どれほど大切なことでしょうか。主イエス・キリストがあなたの人生で一番最初の選択になるとき、つまり主が最高の優先順位を持っておられるとき、私たちは決定的なまでにがっかりしてしまうことはありません。信仰は実験です。どうかあなたの生活の中で神の国とその義を第一に求めてください。あなたの時間と労力と考えと交友関係とお金とを神様に捧げ、そうすることによってあなたの人生にどんな祝福があるかをぜひ体験してみてください。箴言十八章の十六節。人の贈り物はその人のために道を開き、高貴な人の前にも彼を導く。この節を箴言二十五章の十四節と比較して、明らかに矛盾していると指摘する批評家たちがいます。でもその章に行ってみますと、それは対比であって、全く矛盾ではないことがわかります。またこの説は、贈り物、賜物のことを語っています。キリストにある信者は、誰もが霊的な賜物を持っています。御霊の賜物という主題が、この後さらに展開されていきます。21節。死と生は、舌によって支配される。どちらかを愛して、人はその実を食べる。死と生は舌に支配されるとありますが、あなたの舌は福音を述べ伝えるために使うことができます。そしてそのメッセージは人に命を与えます。しかしまた、あなたの舌は人々を神様から遠ざけることもできます。そしてその時には舌は死の道具になります。小さな舌が、この世で最も力のある武器なのです。聖書の中には、舌について多くのことが書かれています。そして箴言の中にも多くのことが書かれています。箴言十八章の二十二節。良い妻を見つける者は幸せを見つけ、主からの恵みをいただく。言葉によって私たちは多くの失敗をしますが、前の説とこの説が隣り合わせに置かれているのは面白いと思います。女の子にプロポーズするとき、男は舌を使います。しかしその舌によって、プロポーズしたこと自体が大きな失敗だったことが後でわかるときがあります。例えば賢いと思った女性が、 本当は知恵のない女性であったり、あるいは控えめだと思っていた女性が本当は出しゃばりだったりすることもあります。確かに、良い妻を見つける者は幸せを見つけ、主からの恵みをいただくのです。箴言18章の24節。滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密な者もいる。もし友人が欲しいなら、あなた自身に友情があるところを示さなければなりません。あなたは自分の友人たちにとって本当に友情の熱い友達になっているでしょうか。兄弟よりも親密な者もいるとありますが、この方が誰だかわかるでしょうか。この方は兄弟よりも親密な方である主イエス・キリストです。主はヨハネ15章の14節で弟子たちに向かって次のように言われました。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。イエス様は、私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友ですと言われています。あなたは主の命令に従っておられるでしょうか。ですからもしあなたが主に従っていないのなら、あなたは主の友人たちの一人ではないのです。イエス様は兄弟よりも親密な友です。主は私たちの救い主です。主は私たちのために死んでくださるほどに、私たちを愛してくださいました。そしてさらに主は次のようにも約束しておられます。マタイ28章の20節。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。ヘブル十三章の五節。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。同時に主は、次のような約束を私たちにくださっています。ヨハネ十四章の三節。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに向かいます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。あなたには、兄弟よりも親密な、素晴らしい友である主イエスが共におられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、主の名は堅固な櫓というテーマで、箴言18章をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。